九州へ発つ2日前、兄が下宿へ来て、金を600円出して、これを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わり、あとは構わないと言った。兄にしては感心なやり方だ。なんの、600円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、例に似ぬ淡白な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから50円出して、これをついでに清に渡してくれと言ったから、意義なく引き受けた。2日経って、新橋の停車場で別れた義理、兄にはその後一遍も会わない。俺は600円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたって面倒くさくってうまくできるものじゃなし、ことに600円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても、今のようじゃ人の前へ出て教育を受けたと威張れないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。600円を3に割って1年に200円ずつ使えば3年間は勉強ができる。3年間一生懸命にやれば何かできる。それからどこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来どれもこれも好きでない。ことに語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。新体詞などときては20行あるうちで1行もわからない。どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが、幸い物理学校の前を通りかかったら生徒募集の広告が出ていたから、何も縁だと思って規則書をもらってすぐ入学の手続きをしてしまった。今考えるとこれも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。3年間、まあ人並みに勉強はしたが、別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する方が便利であった。しかし不思議なもので、3年経ったらとうとう卒業してしまった。自分でもおかしいと思ったが、苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた。卒業してから8日目に校長が呼びに来たから何か用だろうと思って出かけて行ったら、四国編のある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが、行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが、実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから、この相談を受けた時、行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴任せねばならぬ。この3年間は四畳半に蟄居して、小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると四畳半も引き払わなければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは、同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町で、どんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも、少々、めんどくさい。家を畳んでからも、清のところへは折々行った。清の甥というのは存外結構な人である。俺が行くたびに、折りさえすれば何くれともてなしてくれた。 ヒヨは俺を前へ置いて、いろいろ俺の自慢を甥に聞かせた。今に学校を卒業すると、麹町辺へ屋敷を買って役所へ通うのだなどと、吹聴したこともある。一人で決めて一人で喋るから、こっちは困って顔を赤くした。それも一度や二度ではない。折々、俺が小さい時ネショ弁護したことまで持ち出すには並行した。おいは、何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。ただ清は、昔風の女だから、自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人なら、おいのためにも主人に相違ないと、合点したものらしい。おいこそいい面の皮だ。いよいよ約束が決まって、もう立つという3日前に清を訪ねたら、北向きの三条に風邪をひいて寝ていた。俺の来たのを見て起き直るが早いか。坊ちゃん、いつうちをお持ちなさいます？と聞いた。卒業さえすれば金が自然とポケットの中に湧いてくると思っている。そんな偉い人を捕まえて、まだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は胆敢に、当分うちは持たない。田舎へ行くんだ。と言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが、じき帰る。来年の夏休みにはきっと帰る。と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう。何が欲しい？と聞いてみたら、越後の笹飴が食べたいと言った。越後の笹飴なんて聞いたこともない。第一、方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだと言って聞かしたら、そんならどっちの見当ですと聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか？手前ですか？と問う。ずいぶん持て余した。出立の日には朝から来て、いろいろ世話を焼いた。来る途中、小間物屋で買ってきた歯磨きと用事と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言っても、なかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットフォームの上へ出たとき、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。随分ごきげんよう。と、小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかし、もう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って、窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか、大変小さく見えた。